ラニーのボイスメモ。どうも。で、小田和正さんがね、どうもって、いつもメールにね、最初に書くらしいんですけどね、本人おしゃれでしょって言ってたんで、どうもで始めて、噛んでる、始めさせてもらいました。いきなり噛んでますけど、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ、はい、第75回始めます。今回はね、編集なしで、撮りっぱなしでちょっと、配信しようかなと思ってましてね。だからね、ちょっとね、途中でこう、無音になったりとかするとまずいんで、音楽流させてもらっていいですか ?BGM ね。はい。ね、んな感じで。なんでそんなことするかって言うと、自分への挑戦というかね、撮りっぱなしで、そのまま編集、無編集で、どんだけこう、ちゃんと喋れるかっていうのをちょっと試してみたかったっていうのと、あと、今日ね、今、4時、ちょっと前なんですけど、16時ちょっと前なんですけど、寝る時間まであと1時間半ぐらいしかないので、編集する時間ないと。だったらお前配信せんでええやんけって話なんですけど、リスナー仲間からのねメッセージを、ちょこちょこもらってたり、あとねツイッターのリプライの方もねちょっと紹介したいなっていうのもあるのと、あとちょっと喋りたいというのもねありましてね、はい、ちょっと出させてもらえますね。で、最近というか、ここ何日かね、本当ね、充実したトラックドライバーライフを送らさせていただいてましてね。っていうのもね、前から何度も話してるんですけど、インターネットのサイマル放送、ラジオのね、サイマル放送でラジコっていうのがあるじゃないですか。知らない方、ググってもらえれば分かるんですけど、でそのラジコをその録音する、ね、ソフトで、ラジカっていうのをね、使ってましてね。で、これね、ちなみに Windows の、ソフトです。フリーソフトです。世の中最近 Mac 話ばっかりでしょ？スティーブ・ジョブズさんがね、お亡くなられたりとか、iPhone のね、OS が出たりとかで、ほんといろんなとこでね、Mac、Apple って言ってるんで、僕ぐらいはね、ちょっとこの Windows のね、フリーソフトについてね、やっぱりちょっとね、祭りをね、喋らないとね、ちょっと Windows のね、開発者の方々にはね、申し訳ないじゃないですか。ということで、あえてちょっと喋るんですけど、そのラジカっていうね、ソフトでね、これね、いいっすわ、本当に。民放のね、民放というかラジオのね、FMM のね、番組をね、この、やっぱね、録音予約できる。それもね、複数の番組を同時に録音できるんですよ、これ。だから、例えば、ジャンク。TBS のジャンクと、パソコンで。そうそう。オールナイト、オール、あれですよ、日本放送のオールナイト日本をね、同時に録音できたりして、いや、それでだからね、もういっぱいね、録音させてもらってますよ。で、それをね、パソコンからね、iPod Nano にね、iTunes 経由でね、入れましてね。で、それをね、もうトラックの中に持って行ってね、で、トラックでさ、これから仕事だっていう時にね、この、ポッドキャストのメニュー、ポッドキャストの時にそのオーディオメニューからね、そのずらーっとこう並んでるこう番組の中からね、自分でね聞きたい番組を選べるこの快感、いや本当ね便利っすよ。本当にこれ本当ね、このラジカをね、ご提供していただいている方に本当感謝なんですけどね。でね、いろいろポッドキャストも聞いてるし、ラジオもね、その録音したラジオもね、聞いててね。 で、その中で、気になったっていうか、まあ、結構まあ聞いてるのが、どれだ、あれ、どれだ、あ、これか、え、ちょっと待って、違う、これじゃなくて、あ、これだ、通りは、まずね、グッドアフタヌーン、あっこね、いい加減に旋回っていう番組がね、ある、あ、というかね、話が、ちょっと前後しますけど、今、ちょうどね、そのね、ラジコをね、聞き出した頃にね、ちょうどね、その民放ね、スペシャルウィーク、長所率週間っていうのが始まりましてね、だからね、結構ね、番組も結構各番組結構ね、まあ、いいゲストがね、出てきたりしてて、本当に非常に楽しいんですよ。で、この間、喋った、その、大竹しのぶの、オールナイトニッポンではね、久本まさみさん、まちゃみが出ててね、これもかなり面白いね、1時間でしたよ。50代の女子トークをね、繰り広げてましたけど、これもかなり面白くてね、でね、とね、そう、アッコのいい加減に旋回がね、なんだっけ、キャインの、アマの氏でしたっけとね、あと、なんとか若子、酒井、なんだっけ、なんとか若子、忘れた、元アイドルで、最近ちょっとバレエで出てる、酒井若子じゃないな、なんだっけ、あれ、まあいいや、そういうのが出てましてね。でね、なんていうかな、アッコさんをね、和田貴子さんを、その、でかいだの、クマなの、おっかないだの、怖いだのっていう、ネタ笑いのネタあと、あれじゃないですか、その、キャインのアマの詩もやってるし、あと、かっちゃんっていうのかっちゃんもやるじゃないですか。あれ、やっぱ、あれですよね、なんていうのかな、平和に面白いっていうか、聞いててね。いや面白かったですよ。あれ、その和田アキ子さんのそのでかい怖いネタって本当もうこの日本のあれですよね。いわゆる一つの伝統芸能っていうかね、もう鉄板というか、もうあれですよね。もう後世に残すっておかしいけど、本当ね、もうスタンダードナンバーですよね、この笑いのね。だから非常にこうね。たまに聞いて、何度聞いても面白いですよね。平和にね、面白いですよね。本人はね、怖いかもしれないですけど、平和に面白いですよね。うん。でもね、和田アキ子さんってね、まあ、皆さんも知ってると思いますけど、結構ね、いい人らしいじゃないですか、プライベートはね。すごい人情味があってって言ってね。あ、そう。和田アキ子さんの話だとね、これ、今やってることがあるんですけど、昔ね、ちょっとラジオで聞いてたのはね、和田アキ子さんってね、2回ぐらい結婚して離婚してるのかな。で、多分ね、最初のね、旦那さんが多分元マネージャーなんですよね。で、まあ和田アキ子さんがラジオで喋ってたんですけど、その別れた後もね、その最初の旦那、元マネージャーとはね、年に1回ね、必ずクリスマスイブだったっけなにね、食事に行くんですって。で、それ以外は全く連絡取らないらしいんですよ。で、年に一回ね、決まった日に食事に行って、その年ね、一年間、こうした、ああした、どうしたっていうのを二人で喋って、美味しくご飯を食べるっていうね、日が一日あるらしくてね。うん、別れた後ね、ずっと続いてるらしくて。ねえ、なんかこう、いいっすよね。なんかそういう素敵な、関係っていうのかな、離婚した後もね。うん、まあ、ね、あやとらトークでも出てもらったあやもね、まあ、本人言ってましたけど、その別れた後もね、やっぱりいい関係、ね、別れたから終わりじゃなくていい関係続けたいじゃん、みたいなね、ね、その、言ってたじゃないですか。やっぱり自分がね、付き合った人と、みたいなね。だから、なんかね、素敵っすよね、和田さんもね。だから、まあ、そういう話も踏まえつつ、まあ、その和田さんトークをね、いい加減に1000回もね、聞いて、楽しめたし、あとはね、まあ、これはまあ、ずっと前から聞いてるんですけど、サタデーウェイティングバーバンティね。これね、ポッドキャストではずっと聞いてたんですけど、 ポッドキャストだとね、10分ぐらいかなで終わるんですよ、第1人のトークで。でもこの、あのね、ラジオを録音するとね、30分、あじゃない、1時間か、1時間ぐらいあってね。で、ちょうど僕が聞いた時は、その結局、スペシャルウィークでね、ベッキーが出ててね。いや、ベッキーね、いいっすよ、本当に。好きな男性のタイプはとかって言ってて、車の運転の上手い人って、よっしゃーみたいなね。僕ここにいますよ。いやいや、得意で、自分で得意で言ってるわけじゃないですけど、まあまあまあ一応ね、トラックドライバーでね、一応プロというか、一応それで飯食ってますんでね、はい、まあそれなりなんで、いますよみたいな感じでね、思わず手挙げるみたいな感じでね、ありましたよね。あとね、あと何聞いたっけな、あ、そうそう、ロンドンブーツのね、田村淳だっけがね、なんか結構真面目な番組やっててね、なんか原発に関してね、すごい真面目にね、語ってる。なんかまあ、その原発を反対って言うと、まあそのね、芸能界から干される、テレビから干されるから、僕は原発をまあ、少なくしようっていうことを言ってるんだ、みたいな話とかを結構ね、語ってたりする番組聞いたりね。あとね、坂崎幸之助、アルフィーのね、ジアルフィーの坂崎幸之助とさんと吉田拓郎さんのオールナイトニッポン、これもね、このおっさんトークがね、またね、面白くてね、まあ、これも全然僕も今まで聞いたことなくて、このラジカの、ね、おかげでね、クリックして、ちょっと聞いてみんべと思って、ちょっとクリックして録音してね、たまたま聞いたら、この面白くて、で、これもスペシャルウィークでね、小田和正さんが出ててね。ね、その3人のね、昔話ってね、なんか結構僕好きなんですよ、はい。で、それで昔話でいくとね、そうだ、あれだ、パワーロックトゥデイ、ベイ FM のパワーロックトゥデイも、これもね、長い番組、すごい長寿番組、かつ番組の尺もものすごい長い、3時間ぐらいあるのかな。もうこれはね、ハードロック番組ですよ、ヘビーメタルハードロック番組でね。このね、マサイトさんのね、喋りも好きでね。で、まあ、最近ね、その、ザッピーね、ポッドキャスト36号やってるザッピーと、まあね、知り合って、まあ僕も、その、ヘビーメタル、昔のね、その、魂というか、それがちょっとね、最近、ふつふつと蘇ってるんでね。で、このパワーロックってでも、ちょうどそのタイミングよくね、今ずっと聞いててね。だから、これもあれですよ、リクエストスペシャルでリクエスト大会とかやっててね、ものすごいね、楽しめてて、本当にね、もう、あと、ナインティナインのオールナイトニッポンとかね、あとはね、小林克也さんの、なんか、マクドナルドサンドインマイライフとか、あとね、モテる男子の福山雅治さんのね、オールナイトニッポンとかね、あとあれですよ、なんだっけ、ナックハイブ、じゃあ、東京 FM でやってるやつとかね、聞いたりとか、ほんとね、いろいろ楽しませさせてもらってますよ。もうラジコ様々でね、ほんとに、いい感じでね。で、何の話しようとしてたんだっけ？オチはこれでいいのか、俺は。いいのか、いいのか、いいのか。そうそうそう、そうっすね。まあいいや、こんな感じかな。ということでね、あかんな。なんか全然話が。まとまりないな。あ、そうそう、あとね、息子のね、中1の息子いるんですけどね、俺ね、どうやったらね、こう、勉強やる気を出させるかっていうのが今ちょっとね、悩んでるというか、いろいろ考えててね。ね、一応ね、まあ、この前ね、ちょっと言った。これはまあ僕の価値観なんでね、これが合ってるかどうかわかんないしね、VFT ラジオのね、を喋ってるね、雄大くんとかね、田辺雄大くんとか、あと、あれ、山下くんとかね、ちょっと、俺のこの言い方どうかちょっとね、聞いて、ちょっと、もしあれやったら意見もらいたいんですけどね、VFT ラジオのね、メンツね、息子にね、まあ、お父さん見たくね、お父さん見たく、そのトラックにね、乗ってる、これトラックっていうのは別にね、大学行かなくったって、仕事はできる、運転できてね、ちゃんと安全運転できたら仕事はできるけど、ね、お父さんは今、だいたい時給1000円だと。で、お父さんはずっとこれから、ね、一生時給1000円なんだぞと。で、もし、息子がね、 お前がちゃんと勉強してね、例えば大学行ったりとかしてね、やったらひょっとしたらお前な、1時間働いたら5,000円、6,000円、ひょっとしたら1万円ぐらい稼げる仕事できるかもしんないぞって、うん、だからとりあえず仕事をね、仕事の幅を、自分がやりたい仕事の幅を選べる選択肢を広げるために勉強した方がいいぞとね、1時間働いて1000円もらえるのと1時間働いて5000円もらえるのお前どっちがいいとって言ってた。もう息子がね、まあ、5000円の方がいいって言うから、だったらなお前仕事の選択幅をね広げるために勉強しろっていう風にね言ったんですけど、どうなんすかねこの言い方ねよくわかんないですけど、とりあえずねって言ってみましたよ。ってんな感じかな。頭の中が真っ白になってきたな。何を喋ってあれか、まあいいかな、そんな感じかな。なんか喋りたくて忘れてることってなかったかな。ああ、そう、あとあれだね、ジュジュ、あのミュージシャンのね、ジュジュがね、あれですよね、ベイフェムでね夜番組やってて、それも聞いたんですけど、ジュジュがねの喋りがね、結構気に入りました。アルバムはねしょっちゅう聞いてるんですけどね、ジュジュも良かったなってな感じでね。そうだね、ラジオはそんなもんで、子供の話はこんなもんで、おーちょっと、とりあえずそしたらあれ行こうかな、メッセージ、メールフォームでねメールもらってたメッセージを読みたいと思いますね。タケノコ、元カノの声すごくいいね、エロいと、ありがとうございます、ありがとうございます。俺が言ってあれかな、うん、つうかバイクの話感動、俺もバイク乗るし、やっぱバイクいいね。ハーレとかって俺の路線と違うけど、機会あればご一緒したい、なんちってってことでねね、ご一緒ですか。あ、でもあれだな、うーん、あ、でもな、合図だしな、だけの子、元カノなんか3回ぐらいしか角、ま、あの曲がり角曲がれないとこしか行けないって言ってたしな。いや、まあまあね、まあでも機会あればね、うん、分かってね、バイクの話ね、タケノコも食いついてくれてね、うん、ありがとうございますね、うん、元カノの声すごくいいね、うん、エロいと、うん、ね、声いいでしょう、うん、ちょっとハスキーちょっとね、ハスキーな感じでね、声以外もいいですよで、あれ、ページが戻らない、なんでこんな時に限ってページがいかないんだ、行ってくれ、で、ザッピーだ、ザッピーがね、ポッドキャスト36部をやってるザッピーはね、うん、いつだっけ、前回73回でね、リエ AKA 須田くんのね曲を流させてもらったんですけど、これはまあザッピーにねちょっと間を取り持ってもらってね、でリエちゃんにまあちょっとその流すのね、許可とかしてもら、許可とかって連絡してくれるって話だったんで、ザッピーからねメール来てて、でリエちゃんの許可もらいましたと、ぜひトラ押しで流してくだされってことでね、うん、流させていただきましたね、はい、で、まあ、8月24日にねアルバムマザーアースが出るんで、その中のビニール頼ますよってことでね、うん、では僕もこの曲ね、うん、押させてもらいましたよ。で、なんと、リエ AKA 須作が、ま、ワンマンライブが決定と。11月12日、ちょっと、前々回はね、12月って言っちゃったんですけど、11月12日、渋谷サイクロンで、ワンマンライブと、うん、18時オープン、19時スタートかな。うん、チケットは、前より2500ワンドリンク、当日3000ワンドリンクと。ワンマンなんだけど、オープニングアクトにアンジェリズムっていう巷で噂の本格派ギャルバンドが出演するそうですと。でもなんかこれに、あ、これ言っちゃダメなのかな、まあいいや、これは、まあ、詳しくホームページを見てくださいねってことでね、うん、ね、これじゃああれかな、アンジェリズムの ページもリンク貼っとこうかな今回な、リエーケスザクとアンチリズムのね、うん、で、まあ、僕がねそのメールフォームに書いてある質問でね、もっと番組良くするにはどうしたらいいですかっていう質問を入れてるんですけど、このままでも素晴らしいと言ってもらってありがとうございます。あとあなたの自己ピールや宣伝してほしいことをね、聞いてるんですけど、ポッドキャスト36号もよろしくということでね、はい、皆さんよろしくお願いしますよということで、ザッピーからメールフォームからメールもらってましてね、ありがとうございますね。俺ここでなんか今話食いついたな、ちまた、あ、そうそうそう、ちまったっていう感じで思い出したけど、あれだ、なんだっけ、ちまたってなんかね、関西の方でちまたってお笑い番組いるでしょ、お笑い番組じゃない、お笑いコンビいるでしょ、あれ面白いですよね。なんか神戸のコミュニティ FM のなんだっけ、ちまたなんとかの絶対安全日とかっていうなんか番組をがやってて、それポッドキャストで流れてて、それ僕聞いてるんですけど、ちまたっていうね、お笑いタレント面白いですよね。ちょっとね、あんまり関東の方では聞かないというか、ちょっと無名、あんまり無名って言ったら悪いな、名前聞かないんですけど、こいつら絶対いけるなと思ったんですけどね、もっとなんで出てこないかなと思うんですけど、まあ、関西のね、テレビ番組とかでは出てるかもしれないですけどね、まあ、この辺ね、もし関西とかに行って、これ聞いてくれてる方いらっしゃったらっていうか、まあ、聞いてくれてる人ね、もしあったら情報くださいよ、これ、ちまたっていうね、お笑いタレントね。うん、で、今度ツイッター行こうかな。あ、そうだ、これあれだ、前のねアプトラニーでね紹介した時にね、タロベリー0525って言ったんですけど、これね名前がねジョナンでいいよって言って、ジョナンですねジョナンじゃないですよ、女になんじゃないですよ、女にみなみたいですね。なんか意味あんのかなこれの。これあのメメっていうね、ツイキャス、あのポッドキャスターでありツイキャスでありメメの、ツイキャスのねリスナーさんで、そこでまあちょっとね絡ましてもらってて、うん、でそうだ、あ、そうだそう、あのね僕またちょっとね、次回というかの配信で喋りますけど、ちょっと家族ってね、家族で新大久保にちょっと行ってきて、それのねことをちょっと配信またしますよっていうのを予告でちょっとツイートしたら、楽しみにしてますってことで長男が言ってくれててね、ありがとうございます。ちょっと待っててくださいね。あとね、正しいように見えるかっこマスター、あ、そうそう、これねあれだ、正しいように見えるっていうねポッドキャストがありましてね、それも僕聞いてるんですけど、うん、でそこのね、公式ツイッターでね、まあ、よく気づきましたね、すごい、そうですよっていうね、まあ、リプラーでね、でここに何かというとね、この正しいように見えるの番組 その、冒頭じゃないな、エンディングでそのメール待ってますみたいなねナレーションが入るんですけど、そのね女の子の子に僕食いつきましてね、あこの子はみたいな感じで、でそれまあ何か誰かというと、まあ、ポッドキャスト、じゃない、オーディオドラマクリエイターのね、ケンスケ君がね、作ったアンダーザブルーっていうオーディオドラマがありましてね、そこのね、に出てくるね女の子のね恋をやってた青い空っていうね女の子がいるんですよ。でその子の声がここでね出てきて、うわーっと思って、でまあ僕がねその正しいように見えるのその公式ツイッター、まあ増田さんがやってるんですけど、それにこれって青い空さんって言ったら、わーよく気づきましたね、すごい、そうですよってことでね、もうこのナレーションだけで僕この正しいように見える毎回聞きますよまあ、それぐらいちょっとあのね青い空さんのね声が良くてね、ちょっと静かにいろいろ追っかけてますあの新しいねドラマもね聞いてますしね、青い空さんね超いいんですよ声が。まあ現物見たことないんでね、声だけしかちょっと分かんないですけどね。でゼロがね、 ほ何に使うんですか、お気に召されたんならどうぞってことで、これあれですね、僕がゼロの、前のリプライでね、僕のことをネーミングつけてくれましてね、プリン対戦士アイブマントラニーっていうのをね、これを使わせてもらいますよってことでね、ご自由にどうぞどうぞってことで、プリン対戦士アイブマントラニーってなんかやろうかなでね、諏訪山義雄さん、これ血液型ゾーンっていうねポッドキャストやってる方で、これも、まあ、勝手に僕がねついリプライしてて、それに対してリプライ返してもらってましてね、カップルとしては好きだったんですけどね、どっちかの浮気か心変わりじゃないですかねってことでもらってて、これは何かというとあれですね、増若翼さんと、梅ちゃんのね離婚騒動のことでね、これどうなってこれどうなったんだろうな、なんか嘘ですとか、その翼ちゃんが嘘ですとこんなん浮かすネタですって言ったとか言わないとか、僕もちょっとあんまりテレビとか見ないんでよくわかんないですけどね、これ梅つばカップですよね、梅つばね、梅ちゃんと翼ちゃんね、ね、まあ、僕そのファッション誌とかね、女子のファッション誌、まあ、彼女がね買ってるんで、そのちょこちょこ見てるんですけどね、ファインはあれか、サーフィンファインとか、あとエッグとか、あの辺ね、いろいろ見てたんですけどね。で、だからこの翼ちゃんと梅ちゃんの話もよくまあね、彼女とも喋ってたんでね。ね、いい感じだったんですけどね、どうなったのかなってことで、それに対して、まあ、諏訪山さんがね、こういうツイートですね、カップルとしては好きだったんですけどね、ということでね、どっちかの浮気か心変わり、浮気ね、あね、これ、まあ、翼ちゃんの収入と梅ちゃんのね、このね、収入の格差っていうかね、僕はなんかそっちの方じゃねえかなとか思ったりもするんですけど、まあちょっとね、この個人的に変なね、真実じゃないこと喋ってもあれなんですけどね。ねえ、まあいろいろありますよね、男どんでね。ケンジジがね、聞きました。やっぱり、あやさん良いなーってね、言ってくれてましてね。はい。ありがとうございますね、聞いてくれてね。ね。トヨのこのツイートはこれはいいかなと、まあ、トヨからもねリプライね、でアーゴな、ザッピーにね、スカイプ iPhone 持ってるっていうから、ね、スカイプ iPhone でできるぞとかって言ったんですけど、なんか iPhone のアプリのスカイプってどこ行った、なんか PC に登録してから同期しないと使えないんですかこれって書いてますね、使えないはずだと思うんですが違うかしらんってリプラーもらってるんですけど、これ使えないんですか、僕ちょっと iPhone 持ってないんで分かんないですけどね、だからちょっとまあ iPhone のねスカイプできないということで、ちょっとザッピーとのスカイプ収録もちょっとまだもうちょっと先になりそうですね、でザッピーが連続でちょっとリプラーもらってますしね、実はワーワーリスナーです、ワーワーリスナーなんですよと、ワーワーリスナーってあれワーワーってワーワー言うておりますってね、ポッドキャストがあってね、まあそれのまあザッピーもリスナーだったということでね、で卑猥自体は誰かのゲストの時だけ聞いてるヘタラリスナーですとでメタル仲介人のプロ、メタル仲介人のプロ浅井館長がマジでミックスさえ良ければ売り物になると言ってましたってことでね、これあれだ、そのザッピーの番組で僕のね昔やってたバンドのデモテープをね流してくれた時に、そのまあ結構褒めてくれてたんで、でその浅井さんっていう人もその一緒にポッドキャストやってるんですけどね、その番組でミックスさえすれば売れるようになるってね言ってくれてて嬉しいなこれな、本当にまあねミックスさえね良ければね、まあもうねマスターのテープとかなんかもうねないでしょうしね、ね、まあでもねこれメンバーがまあいいやその話するとなくなっちゃうな、最新の配信を聞いて思った、あ、ザッピーね、これね、僕の番組ね、最新っていうか、まあ、配信聞いて思ったのは、メルシーさんって、オイラ以上にナルシストでな、恋してる自分に酔ってる重度の失恋パンチドラッカーですよ。まだ失恋はしてないよね、これね。あ、まあまあいい。でも、オイラも最初は嫁にありえへん。って言われてましたが気づけば結婚してましたよっていうことでね、うん、 めるし不可能ではないと、うん、言ってますね、ザッピーがね、うん、そうかそうか、ありへんって言われてたんや、うん、でも結婚したということでね、うん、いいじゃんこれね、期待持てるよね、うん、失恋パンチドラッカーかで、続きでね、とりあえずメルシーさんには、これ何やったっけ、前やみきばりに諦めないでって言ってあげたいですねってことでね、ちなみにオイラの嫁はバンドのドラマでしたって、ほー、ああそっか、そのメルシーがね、そのドラマやってるってことで、それの絡みですね、話がね、まあ、メルシーさんの友人の女子もある意味ヘビー級の恋愛パンチドランカーですねってことで、早く目が覚めるのを祈るのみですよってことでね、その女子ね、そうっすね、まあね、その彼氏がね、あのダメ彼氏にがねいるっていうね、女子ね、うん、ですね、もう俺メルシーいいと思うんだけどな、うまくこう女が育て上げれる男だと思うんですけどね、メルシーね、うん、何分喋った、あ30、まだ、あでもまだ30分か、うん、あそっかそっかそっか、ザッピーに大阪で会いたいから SA ミュージックで会おうぜって僕はまあツイートしたら、それに対してザッピーがリプライでね、うん、いや SA ミュージックにいてるのは浅井館長だけですよと、来年は街で会いましょうって言ってくれてね、まあ、この SA ミュージックって、大阪のね、難波にあるヘビーメタルショップですね、多分いろいろ置いてるんでしょうね、僕ね、この間ナンバ行ったのにな、俺知ってたら行ったのに、俺店の SA ミュージックな、まあ来年の夏は絶対行こうかな、これ SA ミュージックね、うん、でアルディアスは実はあんまり好きじゃないんですよって、あれですね、アルディアスっていうね、女性ハードロックバンドがあるんですよね、で僕はまあそれに対してアルディアスってなかなかいいね、かわいい、ルックスいいし、いい感じやんって言ったら、まあ、ザッピーがね、アルディアスはあんまり好きじゃないんですよと。で、浅井館長、まあ、これ、SA ミュージックの、店員さんですね、浅井館長はアルディアス派ですが、オイラは完全にリエちゃん派って。リエ系スザケのね、リエちゃんですね。おう、まあ、調子してると、ザッピーがね、うん。このね、アルディアスってあれですね。今週のオリコンのチャート、アルバムチャートで17位とかに来てんでしょ、これね、すげえですよね、俺よく全然知らなかったんですけどね、ただこれね、ちょっとこういう形しちゃダメなんですけど、ちょっとね、ライブとね CD の音質多分なんかかなり違うみたいな感じはしましたね、ちょっといろいろ調べてで見てね、 YouTube とか見たりとかしたり音聞いたりしてね、だからまあちょっとまあビジュアル系バンド色が強いバンドなんでしょうね、まあまあパフォーマンスっていうかね、エンターテインメントですからね、ねバンドもね、いいんじゃないですか、アルディアスかわいいっすよ、うん、かわいいしかっこいいし、うん、いいっすよ、女性ヘビーメタルバンドね、ですね、そうか、うん、そっか、ザッピーがあれか、リエちゃんとのお母さんとあれなんだ、10年来の知り合いですよと、うん、で、まあ、趣味がプロレスとメタルで、リエちゃんのお姉さんは元プロレスラーということでね、すごいよなでまあね、プロレスとメタルね、もう思いバッチリじゃないですか2人ね、で、そうね、トヨはね、声って重要ですよね、電話とかでも声美人とかいるしと、 AV も声なしだと興奮度も半減以下ですよねってね、リプライもらっててね、まあ、僕はこれね、最近ちょっとね、まあそのケンスケ君、そのオーディオドラマクリエイターのケンスケ君のね、アンダーザブルーとかいろんなねオーディオドラマ聞いてたりとかして、すごいね、最近このやっぱり女の人の声に対してすごい自分の中でね敏感にアンテナ立ってて、でね、それがね、アダルトビデオ AV 見るときもねかなり影響しててね、今までね結構ね、おとなしい、まあね、家族とかいるんで あんま音出せないじゃないですか。だからあとね、そのヘッドホンしながら AV とか見てるって、家族がね、あの2階上がってきて自分僕の部屋とかに近づいてきても分かんないからね、ちょっと音消してて見てたんですけど、最近ね僕も音なしだとね、なんかなかなかねこう盛り上がらなくなっちゃいましたね。だからその喘ぎ声とかね、その女子の声ねをね楽しんでて、それをまあねトヨにツイートしたら、まあこういうね、うん、こうやって重要ですよね、電話とかでも声美人とかいるし、 AV も声なしだと興奮度も半減以下ですよねって言ってくれてね、うん、本当まさしくそうですねね、うん、で一行がね、一行があれだ、うん、めちゃくちゃ青春な夢を見たって一行がツイートしてて、そこにね僕はリプラーでね、放課後の校庭を大好きな女子が走ってたってね、これあれですよ、あの村下幸三のあのね放課後のってあれのね、ちょっとあれパクったんですけど、放課後の校庭好きな女子走ってたって質問したらね、でリプライもらってて、 AKB のあっちゃんに恋してましたって、特に好きなわけではないですが、いい目に出てくるのがやばいっすねって言っててね、これねあれでしょ、ユミに結構出てきたらそのまま恋しちゃうでしょね、そんなことないっすか。あもう一個あれだよ、もうあっちゃんにもうあれだよ、最近あれだね、この後ね、これ21日にツイートもらって、あのリプラもらってますけど、この後あっちゃんばっか見てんじゃないですか、これテレビで、うん、なんかそんな感じすんな。あと一個はね、うん、僕の番組ね、二連ちゃん更新楽しく聞かせてもらいましたと、恋愛相談良いですねって言ってくれてましてね、ちょっとねあの更新本当ね早くてすいません、本当に申し訳ないです、あの本当にマイペースで聞いてくださいね、うん、あのまだねちょっとね配信したいネタがねちょっと溜まってましてね、子供の運動会やろう、なんだっけ、この間ね、あそうだ、この間那須にね、那須に旅行行って話だの、あとまあ新大久保にね行った話だのとか、ちょっとボイスメモ撮ったりとかしてて、ちょっとね早くね出したいんですけど、なかなかね、うん、あれなんで、でもまあ、うん、ちょっと時間ある時にちょっとまた更新早いですけど出したいと思いますんでね、でね、ガッキーがね、さあ28日のねあれだ、浅草のなんだっけ、ハブっていうあのジャズ居酒屋にね行くって言ってたんですけど、ガッキーとね、トヨとね、なんか会議が入ったみたいでね、ダメだっていうことでね、会議だごめんってリプライもらってて、まあ知らないですよね、またね、うん、あのハブは逃げませんからね、ヘビと違ってね、ライブハウスのハブはね、だから大丈夫でしょう、また今度ね行きましょうよ、でトヨもね、うん、まあ28日また声かけてくださいって言ってるんでね、またね、また待ち合わせ打ち合わせしていきますよね。でですね、スズマンにね、あそうそう、メルシーとね、うん、バンドちょっとやりたいねって話をしてて、それでスズマンがねキーボードやってるんで、でスズマンにねちょっと参加してくれないかなっていうツイートしたらね、リプライもらってて、まあ、ピアノは相変わらず、拙い感じですと、うん、最近はミックスを始めたぐらいですと、力になるほどの実力はありませんが赤羽には行けますってことで、あ、まあ、これ、ね、赤羽ってその赤羽って駅の方でねスタジオもしあるんで赤羽来れるって、まあ、僕が言ったら行けるってことでね、まあでもね、そのキーボードにしてもそんなにね激しく弾かないかったりとか、例えば今ベースがいないんでね、ベースをキーボードでやってもらったりとかいろいろできると思いますんでね、スズマ本当によろしくお願いしますね。ミックスもしてるんでね、ミックスしたやつもちょっと聞いてみたいな、うん、でそのあでもあれか、これスズマのミックスだと著作権あれかな、ジャスラック登録してる曲とかあるのかな、ちょっともしねそのミックスがお借りできんなら僕の YouTube のね動画の BGM とかにも、うん、なんか使わせてもらえたなと思ったけどね、ちょっとジャスラック登録してるとちょっとできないんですけどね、うん、で僕がこれはどこからだ、これはどこからだ、あどこからな、あそうそう、僕がねその SDN48 って、あの AKB48 のあのちょっとアダルトな方のね SDN48 のセリナちゃんっていう子が僕すごいね好きでね、最近ハマってて、あの夏に大阪帰った時に浜名湖サービスエリアで、スタミナドリンクっていうか眠気予防のミンミンダハっていう、ミンミンダハっていう時は薬品が出してるミンミンダハっていうドリンクの、 あの CM をね、この SDA の48やってて、それのでかいポスターあって、ソロに乗ってたらね、セリナちゃんにね、もう一目惚れしちゃいましたね。で、僕はセリナちゃんがね、恋してるって言ったらね、うん、一個もね、俺も SDN ではセリナちゃんが好きですと。事実上の解散、寂しいですねってことでね、そうそう、俺もこれ見て、と思って調べたらなんかね、SDN48 がね、全員卒業っていうことでね、結構ネットではね、ちょっとね盛り上がってました。あのなんていうかな、ちょっとま炎上してましたね、いろんなね、そのファンのねコメントとかね、なんかね、どうなんでしょうね、こういうのね、こういう芸能界分からんすけどね、本当分からんす、どういうことでこうなんのかね。でも、まあ、セリナちゃん多分この子今人気あるんで、絶対ねこの子は絶対なんか出てくると思いますよ、この子はね。まあね、ちょっと一人ピンだとどういうキャラで前に出してくるか分かんないですけどね。ね、セリナちゃんいいな。でね、ブー吉がね、なんだっけこれは、あ、そうそうそう、会社がね、あの販売してる会社と、製造してる会社が違うってよくあるよねみたいなことをブー吉が言っててね、それに対して、まあ、僕がね、その製造会社はリスカっていうね、まあ、お菓子メーカーがあるんですけど、そのリスカの食べ物が好きなんでリスカ大好きって言ったら、ブー吉がね、俺らリスカって別の会社のお菓子作ってるのですかね、僕が言ってるのは、例えばニチレイのアセロラドリンクがメグミルクの牛乳工場で製造されてるってことみたいな話はよくあるんですよってことですよってことでね、これは初耳だな、アセロラドリンクは赤いドリンクが白い牛乳工場で作られてると。ね、あのこれまあリスカね、あのあれですよ、うまい棒ってね、 あるでしょお菓子、あれヤオギンっていうところが販売してるんですけど、実は製造会社リスカでね、あのね、僕リスカのね食べ、あのお菓子が大好きでね、あのセブンイレブンに売ってるセブンプレミアムって100円のねお菓子でね、しっとりチョコってあるんですけど、あれもリスカだし、あのね、リスカってね、あのなんていうかな、子供の駄菓子系のお菓子も結構作ってて、それがね良かったりしてて、まあ、リスカは大ファンですよ。まあ、もしあれってリスカ調べてもらったらね、分かっててくると思うんですけどね。で、まあ、ブクチ続いてね、そういえば太郎次郎の時は宗谷でしたね。まあ、これね、あれですよ、まあ、ブーキチにね僕紹介してもらって、9月かな、9月にね、あのお台場のあの船の科学会、船の博物館か、あれがもう9月いっぱいで終わるってことでね、ブーキチから情報もらったんで、僕ちょうどその船の博物館子供連れて行ったんですよね。まあ、それ前の配信で言いましたけど、ほんでその時にね、その南極観測船のね宗谷も展示してて、まあ、子供もそれに乗ってね、まあこういうのあったんでねみたいな話をしてたらね、今あれじゃないですか、あのキムタクが出てるあの南極物語ドラマやってでしょ。で、あれ見て子供がもう大盛り上がりで、もううわーこれこれみたいな感じでね、そうや乗ったよねみたいな感じで、もうドラマにもどっぷりハマって、本当にね、だからその、まあ、企画作ってくれたのはブー吉なんでね、でブー吉にまあお礼をいろいろ言っててね、どういたしましてって言ってくれてね、で、まあ、ブー吉がね、ドラマは見てないんですけど船の映像は CG?って言われ聞かれたんで、僕ちょっと分かんなかったんで分かんないなって言ったら、まあ武器がね割と特徴のある船なんで、既存の船を使うと厳しいんじゃないかなと思った次第でごじゃりますと、僕みたいな意地悪な見方をする人がいますからねって感じでね、あーねー細かいとこね、あの知ってる人が見たらね、多分あこれ違うとか、あんでしょうね多分ね、あ多分でもだいぶうまく、この間もあったちょろっとね、その南極物語第2回ちょろっと見たんですけど、なかなかまだ僕も見る時間なくて見てないんですけどね、家でね見たんですけど、そしたらなんかそこそこ綺麗になってましたよね、綺麗にってどういうコメントやって話なんですけどね、あーそろそろあれかな、時間が、あもう16時40分なっちゃった、もう寝る時間でやばい、とりあえずこんな感じかな、トラニーな、またちょっとね、まだ全然終えてないんですけど、本当に皆さん本当にあのメッセージやらリプライありがとうございますね、 まあ、あんな感じで今回はこんな感じにしたいと思います。今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。